を飯田ラジオ特集、今月4月号は広報校長係の小池克史さんにお話をお伺いします。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速表紙の紹介をお願いします。
はい、4月号の表紙は、令和6年度飯田市 PR 動画コンテストの、小中学生の部で、最優秀賞を獲得しました川路小学校の4年生の皆さんになります。
川路小学校の4年生の皆さんと一緒に写っているこの動画のサムネイルはもしかして、
こちらがその PR 動画コンテストで最優秀賞を取りました動画のサムネイルになります。
こちらの PR 動画コンテスト、どこかで見れたりするんでしょうか？
はい、こちら、飯田市の YouTube の方に載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。川路小の皆さん、この動画を作るために地元の人から話を聞いたりですとか調査をしまして、この動画を作成をしております。作成する過程で地域の良さに気づきまして、よりこう地域のことが好きになったというふうに表彰式では話をしてくれました。この動画の編集も小学生たちがやっているそうですので、ぜひその編集技術の高さも YouTube の動画でご確認いただけると幸いです。
では表紙をめくって今月の特集の紹介をお願いします。
はい、今月の特集は令和7年度主な取り組みと予算になっております。令和7年度は飯田未来デザイン2028の後期4年間の初年度ということで、計画の総仕上げに向けて礎を築く年となります。未来デザインに掲げる8つの街の姿に向けて、それぞれ予算の方を編成しております。今年度特に力を入れていきたい事業としまして、誇りと愛着を持てる街づくりということで、住み続けたい地域を考える20地区田舎へ帰ろう戦略を重点的に行っていきたいと考えております。
この20地区というのは飯田市内にある地区の数ということで合ってるのでしょうか？
はい、山本とか伊柄ですとか京南京北といった20の地区それぞれに、そういった田舎へ帰ってきたいと思えるような戦略を作り、推進していくというような戦略になります。
他にも地区に特化した取り組みなどといったものはあるのでしょうか？
はい、3ページの上を見ていただきますと、安心して暮らせる街づくり、災害への備えということで、地域防災力の強化とそれらを支える公助の取り組みの推進ということで記載の方をしております。こちらも20地区それぞれで、地震の被害想定調査を進めるほか、個別避難計画を作成したりして、地区ごとにそれぞれの防災力を高める取り組みを進めていく予定です。
他にもどんな取り組みあるでしょうか？
5ページをご覧いただきます と、未来に向けた基盤整備ということで、さまざまなハード面での事業の推進について記載をしております。特に令和7年度は2つの大きな施設ができるんですけれども、1つが、道の駅遠山号の再整備ということで、秋に、道の駅遠山号の方がオープンする予定になります。また、座高寺地区の、権賀館外遺跡のガイダンス施設の方も、来年度中には完成する予定となっております。
5ページからさらにページをめくって6ページ7ページご紹介お願いします。
はい、6ページ7ページの方には、予算の概要と一般会計の内訳の方を記載しております。令和7年度予算ですけれども、過去最大の予算となっておりまして、一般会計で560億7000万円となっております。内訳の方をまたご覧いただければと思いますけれども、物価高騰や人件費の上昇がありましたので、その分過去最大の規模ということになっております。
ではページをめくって、
はい、フォトニュースですが、2月から3月頭に飯田市で行われた事業の方の写真を載せております。特に地域マイクログリッド川路地区で運用開始ということで2枚写真の方を掲載をしておりますけれども、こちらは川路にありますメガソーラー飯田で発電をした電気を蓄電池に貯めて、その貯めた電気をこう地域で使うというようなシステムになります。停電した際にはこの蓄電池に貯めた電気をこう地域の中で使うといったこともできるようになりました。
ページをめくってお知らせお願いいたします。
お知らせですが、まず12ページをご覧いただきたいと思います。こちらには令和7年度の市税等納期一覧を記載しております。各税金の、納期、また水道料金の納期等を記載しておりますので、ご確認いただきまして期限内の納税にご協力をいただきたいと思います。続きまして13ページには令和7年4月から市役所の組織を変更しますということで、市の組織変更について記載をしております。4月からは教育委員会の組織が大きく変わりまして、学校教育課が2つに分かれまして、教育政策課、教育センター、学校教育課というような形に組織の方変更をしております。また障害学習スポーツ課から国民スポーツ大会推進室というのが分離しまして、3年後に予定されております国民スポーツ大会の運営支援の方を行う予定であります。また、商業観光課の中にツーリズム振興室というものを新設をいたしまして、観光に関わる係がそちらの方に移動をしております。はい、続きまして18ページの、中段ですけれども、市営駐車場をご利用くださいということで、市内にあります市営駐車場についてご紹介をしております。特に、飯田駅の西側にあります駐車場が、月決めの駐車場になっているんですけれども、こちらの方に空きがありますので、そのあたりでこう駐車場を探していらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ商業観光課の方までお問い合わせをいただきたいと思います。
こちら空き状況はリアルタイムで確認できるんですね。
その時間貸しの駐車場については市のウェブサイトから今空いているのか、それとも満車なのか確認できますので、こちらもぜひご利用いただきたいと思います。はい、続きまして、20ページをご覧いただきたいと思います。
はい、20ページ、
はい、こちら、飯田市の職員募集ということで、令和7年10月採用の方と令和8年4月採用の方について募集の方を記載しております。詳細はウェブサイトをご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。続いて、26ページをご覧いただきたいと思います。
はい、
こちら、路線バスの今どこにいるのはスマホで確認ということでありますけれども、バス乗られた方はわかるかと思いますが、時間通りに行った時に今これはバスがこれから来るのか、それとも行ってしまったのかということで不安になる方も多いかと思います。そんな時にこのシステムを使っていただきますと、今バスがこれまだ来てないのか、それとも行ってしまったのかということが スマホで確認できるようなシステムが4月から始まりました。ぜひご活用いただきまして、バスへの、乗りをこうなんですかね、スムーズに行ければいいかなと思いますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
このスマホで確認できるシステム、名前は何て言うんでしょうか。
クルラと言います。
では続いて裏表紙、今月のいいね紹介お願いします。
はい、裏表紙の今月のいいねは、林ふたばさんを紹介しております。林さんは飯田高校の2年生で東野の方なんですけれども、中学生の頃から公民館の授業にボランティアで参加しております。でなかなかこう地域の方が高校生とこうつながる機会っていうのはあまりないかと思うんですけれども、地域の方からすれば高校生にもっと地域に出てきてほしいなと思っておりますし、またその参加したふたばさんももっとこう高校生が地域の方に出ていけたらいいんじゃないかなということで、それぞれのこうつなぎ役にこれからなっていきたいということでお話を伺いましたので、そういったことが記事の方にさせていただいております。またギター班にも所属しておりまして、ギターの発表の機会が少ないということでしたので、公民館とこう協力をして地域の方にその発表会みたいなことをしていきたいなということで、今後計画もしているそうです。
裏表紙の下の段には地域で活躍する高校生といったタイトルで、ふたばさんが活躍している様子が見ることができますね。
そうですね、夏休みの子ども寺子屋でこう子どもに勉強を教えたりですとか、写真にはないですけれども、こう一緒に遊んだりする様子もあったそうです。またここにも載ってないですけれども、先日行われたそのグリムスファンキーの、はい、ライブの、スタッフとしても参加をされておりまして、地域の大人たちと一緒にライブを盛り上げるといったことにも活躍されていたというふうに聞いております。
ありがとうございます。広報飯田ラジオ特集、今月4月号は広報校長係の小池克史さんにお話をお伺いしました。小池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。